猫しっぽ
NO。 皆さんこんにちは。受付だったり経理だったりのトミーです。
はい、いつも元気なワンワンです。
ワンワン
猫社長です。
ニャーニャーじゃないですか。
いやいや、いつも元気はワンワンです。
まあ、ワンワンでも、まあ、ニャーニャーでもぶっちゃけどっちでもいいんですけど、
はい、なんかあれですね、
はい、
一度に2回分撮るから、
はい、
だいぶ久しぶりの猫しっぽなうな感じがいたします。
気分ですね、
はい、で前回まあいろいろな話をしましたが、今回のお題ですね、
はい、
まずあのいつお便りが来てまして、
はいはい、
ラジオネームレフリーペーターさん、
はいはい、
修羅場だわっしょい
わっしょい
ということで、マジで死にそうなんですよ。
はいはいはい。
で、今回は手短に、
はい、
お二人の修羅場乗り越え術なんてどうでしょうか。
はい、
きっとこれを聞いたコミケ参加予定者がトミーさんマジ女神って言うと思いますよ。
真面目神になれるかどうか分かりませんけれども頑張ります。
どうなんですか、私もサークルやって、まあ、最近は全然書いてないんですが、トミーさんも、サークルをやってまして、どうですか、自分の原稿を書くときにその、締め切り間に合わないとか修羅場の時っていうのは。
はい、ですね、何と言いますか、ご期待に添えられずにあれなんですけれども、昔の、中間テストの時とかの時から、計画を立てるのが大好きな計画までございまして、あまり締め切りぶちとかやばいっていうか切迫した事態はあんまりなくてですね。
マジ女神。
申し訳ありません。
修羅場を味わったことがないと。
ないわけじゃないですよ。やっぱり仕事しながら2時までペン入れとか4時までペン入れとか 1、2 時間寝て出勤とかぐらいはまあ1日2日3日ぐらいあったりとか。
だからそれをどう乗り切ったかっていう話。
気合です。
それで終わり。
いや、
そうなんですよ。実はトミーさんは気合の人で、熱があっても何があっても気合で乗り切るタイプなんで、その目標を達成した後の、ね、大変さはないよね。
ですね、何と言いますか、やはり原稿とかは楽しいじゃないですか。特に私は紙原稿派だったので、ペン入れが本当に楽しくて楽しくてしょうがないんですけれども、ペン入れしてると、実質眠気も食欲も吹っ飛ぶ派なんですよ。
ほう。
なので夜中とかルンルンにペン入れしてる時間は非常に楽しくって、眠いなーでもペン入れ、ちょっとお腹空いたなーでも今あの中断するとせっかく乗ってきたからペン入れって言ってカシカシカシカシペン入れをしていて、その後朝になってそろそろあの感覚じゃなくて理屈で寝ないと次の日の仕事がきついで寝るじゃないですか、
うん、
そして仕事がきついんですよ、
はい、だからいつも、コミケ後が大変ですよね。もうコミケ終わると途端に熱を出したり体調崩すんですね、
気合派な人たちは達成したとなって達成が終わった後に一気に体調不良を起こすタイプですね、
うん、ということで、修羅場はもう寝ずに頑張りましょう、気合です、
気合で乗り切れ、
乗り切ったら倒れてくださいと。
いや、倒れないようにいろいろと創意工夫はやっぱりしといた方が楽しいので。ああ、
それを聞いてるんじゃ。
乗り切った後に倒れないようにするには、ほら頭が痛くなったら頭痛薬飲んだり、風邪ひいたら風邪薬飲んだり、早めに
薬に頼ると。
寝ても無駄なんですよ、気合で乗り切った体調不良は。難しいですね。
はい、まあそういうお答えでした。
社長の方はどうなんですか。
はい、私はね、締め切り、そうなんですよね、印刷会社の社長があんまり言うことじゃないんですが、締め切り間際にならないとやはり動かない派でして、
お尻に火がついて背中あたりまで回らないと動かない派ですね。
そう。ただ、書くのは早い、早いっていうか、まあ時間かけて書く派ではないんで、まあ、ちゃっちゃと終わらしちゃう。
センスと勢いで書くタイプですね。
センスはないと思うけど。 まあそんな感じですね。
で修羅場の時とかは、
修羅場というか大体私あの絵描く時というのは踊るんですよ。歌って踊りながら絵を描かないと描けない人間なんで、なのそれは多分あのその状況見ないと分かんないと思うんですけどね。
見ちゃいけない秘密の小部屋をこっそり見てしまった状態の中で描いてるような。
あ、トミーさん見たことあった？
いえ、そこまで弾け切って歌って踊ってるところは実はあんまりないです。
若干はあるよね。
うん、あるようなないような。まあぶっちゃけ覚えてませんね
ひどいまあ乗らないと書けない感じですね。だそういう時はもう好きな音楽を聴いて、でノリノリになってこう歌って踊って、といきなりあの書いてる途中にこう立ち上がってなんか変な踊りをしたり、
まあ、
そうい
うことをしながら、
うん、規制上げるね。まあそういう感じですね。
ああ、私の場合にはやっぱり好きな音楽聴いて、今ヘッドホンしてるんでいきなり変なところで歌い始めたりとかは非常にある上に、
恥ずかしい、
自分のことを差し置いて、まあそれは置いといて、上にあのやっぱり私は漫画描く方なんで、
はい、
キャラクターの感情移入をしながらしないと絵描けないじゃないですか。
はい、
なので笑ってる時には笑った顔、泣きそうな時には泣きそうな顔、本当に怒ってる時には怒った顔しながら描いてるような気がします。
いつも怒ってるような気がしなくもないけど、
そんなことはないですよ。まあ原因が社長にもあったりなかったりするのでしょうがないですね
それは絵を描いてるのと全然違う話じゃないの？
振ったのは社長です。まあそれは置いといて、
はい、まあそんなんでなんか参考になりましたかね。
仕事の乗り切り術なら山ほどあるんですけどね。
お、どんな？
例えばコミケ中の修羅場をさすがに10年とか超えてきてるので、
はい、
その3週間ぐらいのちょうど修羅場をどう乗り切るか、
うん、
仕事の場合例えば家に帰ってきたら睡眠時間との戦いになるじゃないですか、はい、そうしたら、ご飯を食べて風呂を入って寝るということを30分以内にやるように心がける。朝も夜もですね、
はい、
疲れているときはだらだらと行動してしまうと、どんどんとボケーとテレビ見たりとか、ぐだーっとして放心している時間がどうしても増えるので、ちゃんと30分に区切って寝るなら寝る、原稿を書くなら書く、 それをきっちりと時計に合わせてやる。あとご飯ですね。ついつい忙しい時には胃腸とかにも来ますし体調にも来ますし、ただご飯を食べる暇がないと、まあ、食べたら眠くなるとかも話聞きますけれども、ただカップ麺でもいいんで必ずご飯は特に夜ご飯は食べる、
はい、
ただ食べる時間がやっぱり10時とか夜遅くなると胃腸弱ってる時にそんな時間食べると気持ち悪くなるんですよ。で体にどんどん負担がかかるので、どんなに手早くてもいいので、食べれるものでもいいので早めの時間にご飯を食べてしまう、
はい、
そして、しっかりご飯を食べてなんとか体を持たせつつ、銀行やら仕事やらに励む。
おお、すごいね。
ご飯を早く食べるようになったら一気に負担が減りました。体の
もともと食べるの遅いからね。
でもカップ麺なら10分で食べれますよ今。
え、すごい。
時間なかったんですよね本当に。
あ、
忙しくて。
そっか、こっちは逆に私はもうダラダラしてなんかもう疲れが抜けないっていう感じでどんどん疲れちゃうタイプ
そうだ、それじゃ乗り切れないじゃないですか
そうねえ、
そんな体力をなんとか自分の体力を信じてダラダラまあするのも体力のある方はありかもしれませんが、体力ない人が区切られた体力でやるにはちゃんとご飯を食べて気持ち悪くならないように胃腸の負担を減らす、でやれる寝るとか準備の普通のことは時間をきっちりと収めて、あとは睡眠に当てたり原稿に当てたりするとだとかなり効率的で長期間動けるのではないかと。
これはあれですね、先ほどのその普通に同人活動の修羅場でも言えることじゃないですかね。
そうですね、応用できると思いますね、はい、
じゃあカップ麺は10分で食べると、
とりあえず夜ご飯を食べましょう、早い時間に食べましょう、
はい、
やっぱり食べないと力も体力も残りませんからね。
そうですね、はい、ということで、
はい、
まあ、せっかくこういうお便りもいただいたんで、
はい、
今回は 同人関係の話をしようかななんて思ってるんですけど。
はい、同人誌印刷所ですからね。
というか同人誌印刷会社の人間が同人の話をしようっていうのがおかしい話で。まあ、私もそうですね、トミーさんも、同人活動をしていると言いましたけども、実は偶然にも2人とも同じジャンルなんですよね。
そうですね、
今現在はね、
広く見れば、
まあ、創作少女というジャンルです。
あ、そうです ね、広く見ればじゃなくてそのまんまですね。
そのまんまでしょ。
創作少年だと勘違いしてました。そうですね、
一応創作少女です。で、私はあの専務と2人でサークルをやっているので、まあ、創作少女という、ジャンル でトミーさんは、創作少女の中で、まあ、いろいろオリジナルの漫画を描いたりしています。
そうです ね、
まあ、もちろん、創作以外もやっていたりすると思うんですけど、せっかくなんで、
はい、
ちなみに同人誌っていうのを初めて知ったのっていつぐらい？
初めて知ったのは小学校6年生から中1にかけてですかね。はい、うちの弟がまず知っていて、小学校の頃からコミケのに参加して始発で行ったり行かなかったりということを、
小学生で、
はい、大騒ぎをしていたので、その時に、当時大好きだったマシン英雄伝渡るの同人誌、
はい、
じゃあ一緒に買ってきてというお願いをして買ってきてもらったのが初めてですかね。
初めて、見た同人誌は渡る本。
はい、そうですね、渡るトラちゃんみたいな、
おー、すごいすごい。私は二十歳ぐらいの時、
はい、
で、同人誌というものをちゃんと見たのはそのぐらいかな。で、はい、うち、まあ、前言いましたけどコンビニエンスをやってて、コンビニ時代に、はい、うちこうバイトに来てた大学生の、
はいはい、
ちょっと一個上の方がいたんですけど、
はい、
その人が満券に入ってて、でその人の家遊び行った時にその人の、書いた、
はい、
同人誌を見せてもらったのが最初です、
うんうん、なるほど、
だいぶ遅咲きで、まあデビューも遅かったんですけど、
はい、
で即売会っていうのは初めて行ったのは、
即売会自体はあまりお小遣い多い方じゃなかったんで、いつも人のばっかり見せてもらってたので、実質自分で行ったのは、中学校の3年生とかぐらいですかね。
それでもだいぶ早い。
いえいえいえいえ。
イベントは？
イベントは、あ、中学校じゃなかった、すいません、高校ですね。
高校、
はい、高校の後半あたりで、はい、当時ものすごい、今でも人生の中で何回ハマれるかぐらいすごいハマってた、ガンダムウィング の、
はい、
のオンリーに行きまして。
あ、オンリーイベントが最初？
はい、そうです。ちょうど千葉のあたりはあんまり総合の即売会やってなかったので。
そうだね、千葉だ と、東海市場の方でなんかやってる
イベント、ウキウキマーケット、
ウキマ
に、満研の別の学校、高校のお友達がよく参加してるとか先輩が参加してるとかは聞いたんですけれども、はい、いまいち場所の把握できなくって、その時はガンダムウィングの愛に突き進ませられて、で行って来ましたね。
場所は
青戸というところです、東京の。
おお、なんか随分変わった場所で、
ま、本当に愛だけで開かれた、その正確に言うとガンダムウィングと G ガンダムのオンリー即売会でして
ウィングと G ガンダム
で、カタログの表紙の絵の方がものすごい上手な方で、はい、で気合を込めていって、やはりオンリーで小さな会場なので10分で全部見終わったという記憶がありましたね、
はい、でせっかくそういう話も出たんで、
はい、
ガンダムウィングで誰が好きだったの？
私は、基本的には、まあ、オリジナルストーリー自体とオールキャラが好きな派なんですけれども、あえて言うなれば、
はい、
ヒーローとデュオですね。
ヒーローとデュオ、
王道でしょ
う。王道だね。そのどっちが先っていうのはないね。
私はやっぱ創作書オリジナル出身なので、あんまりかけるかけるは、はい、なく2人が好きですね。
うん、なるほど。それで自分で本を作ったりし始めて、
それからまあそこら辺は話せが長くなりますの で、
じゃあ
またいつか。
そう、まあまたいつかっていうか、はい、まあ私の方は、はい、初めて行った即売会は、
はい、オンリーですか？
なんだっけ、忘れた。
コミケオンリー？
いや、あ、そう思い出した。私初めて行ったイベントは実は、
はい、
パソケットっていう。
パソケット。
うん。文具協和会館であったんだけど、
はいはい、
そこに行きましたね。
はい。
なんつうんだろう、パソコン関係、
はいはいはい、
だからパソコンゲームとか、あと自分でゲーム作ってたり、あとそれ同人集作ったり、はい、いろんなこと、今の同人ソフト系ですね。
セムも一緒だったんですか？
そうそう、セムは一緒じゃなかったかな。
あ、そうなんですか、
うん、でそこに一回行って、なんかすごい世界があるなっていうのがぐらいですかね。
はいはい。
トミーさんは初めて参加したのが、参加したのはウィングのオンリーじゃなくて、遊び行ったのが
ウィング。遊びに行ったのがウィング。
参加したイベントっていうのは、
参加したのは東京のあの昭島にある
コミックワールド。
はい、そうです。
はい、
あそこが初参加ですね。一人暮らしを堂々と始めて、親に、親、まあ、親御さんとかにあの見られずに、これで堂々と活動ができると、
うん、いや、あれでね、最初からあのサークルで参加してたんですね。
はい、そうですね。こちらの方は、
はい、私はですね、初めて、参加したイベントはコミックシティ。
はいはい。
スーパーコミックシティ。
はいはいはいはい。
なんですよ。くしくもあの来年20周年、
はい、そうですね、
いうことなんですけど、まだ、男性系がいっぱいあった時代ですよ。でその時に、実は私初めて参加したのは売り子で参加したんですね。
はいはい。
セーラームーンのサークルで売り子で、まあまず同人っていうのが分かんなかったんで、
はい、
そういう、ちょっと壁のサークルだったんですけど、なぜかそこの、売り子のお手伝いをして、
はいはいはい、
いきなりそういう壁サークルのもうね行列するようなところは手伝ったもんだから、まさかこんな売れない自分がやると売れないもんだなっていうのは実感しますね。はい、まあそういうあの2人とも、まあ、同人のとっかかりっていうのがあるんですが、まあその後の話っていうのは次回にしましょうか。
そうですね、話せば長くなりますし、
次回で収まるのかなというのもありますが、まあ、今回はこの辺にしまして終わりにしたいと思うんですよ。
そうですね、また次回ということで、
はい、
はい、
じゃあ、 あの今回、まあ、一言何かあります？
一言、とりあえず同人誌は修羅場の時にも書く時にも愛と気合でという感じですかね。
真面目なこと言ってる。
真面目なこと。
前回なんか肉じゃがとか言ってて、
いやちゃんとテーマに沿って愛と気合で。
前回のテーマ肉じゃがじゃなかったんです。
残念です。前回のテーマは肉じゃがじゃなくて酢豚だったんですよ。
あ、そっか、酢豚酢豚だった。
酢豚ですよ、豚しかないじゃないですか。
本当だ。
ああ。
オチは、
オチって何ですか？
はい、まあ酢豚は結局はあのうまくいかなかったということで。
あれ、美味しかったじゃないですか。何言ってるんですか。自分で美味しいで食べたじゃないですか。
違う違う、表面がこうこんがりカリッとして中はジューシーっていうのはうまくいかなかったけど、まあそれはそれで。
そもそもですね、いや、肉を揚げた段階でカリッとしてたって、上からあんをかけてしばらく経っちゃえばあん吸ってぐじゃってなるんですよ。結論です。
そこはあの今後の課題ということで。
いや無理です。
いや、だそれはあのいろいろと、また調べてみてチャレンジ。
私は無理ですね。だって理屈でもう無理ですよ、ね、
はい、わかりました。まあ、はい、
まあ 肉じゃがも酢豚も置いときまして、そろそろお時間となりましたので、続きは次回のお楽しみに。
お相手は猫社長と
トミーでした。 この番組では皆様からのお便りを募集しております。ご意見や聞いてみたいお題がありましたらホームページより、メールをお願いいたします。